何をしてんだお前は。
私のことも全く知らないわけじゃないですか。おもんぱかる力。
じゃがいも本当好き。すごくいい人だね。
これ大事だ。これ一番大事だ。結婚前に風の色が見えてたらいいの。こんばんは、モルゲンです。メンダコピースラジオ第5回ということで、本日は12月31日2022年の大晦日、時刻は22時50分です。本当はこの31日中にね動画出したかったんですけれども無理やね。だから1日の午前3時ぐらいにアップロードできればまあ全然いいです。うわーやらかしたな。だからこれを今お聞きになっている皆さんはそちら側にいるんですね。2023年の側にいるんですね。いいなー。皆さんは年越しの瞬間はどうやって過ごされたんでしょうか。また私はどうやって過ごすのでしょうか。楽しみですね。2023は素数100-23ができない。100-23が77だから7の倍数ですね。2100-77、2100が 7×300 で、77が 11×7 だから、300-11 か。300-11できねえよ。300-11 が289。あ、17の2乗 ?7×17×17 ですね。めっちゃ綺麗だ。へぇー。いいですね。いいなぁ。2023年にいる皆さん。いいですなぁ。皆さんは今、新年にいるからな。あんまり私の今年の振り返りとかは聞きたくないでしょうけれども。年のせいは、結構、高校のお友達とか、バイト先の先輩と飲む機会が結構たくさんあって、なんかこれちょっと言ったかどうかわからないんですけれども、このなんか私酔うと財布を捨てたくなっちゃうんですね。そうすぐ捨てちゃうんですけど、この12月は一度も捨てませんでしたね。えれええれえよ。なんかね、そうカードとかもさ、すごく再発行に再発行を重ねていて、カード会社の人になんかもう次はないですからねみたいなこと言われて本当にすいませんって。本当お世話になってます。すいません本当にダメだ。だからそのすぐに捨てちゃうから財布らしい財布を使ってないんですよ。本当に小物入れみたいな財布を使ってて、から2023年はいい財布を買いたい。いい財布買いたいね。なんかジルサンダーとかマルジアの財布欲しい。でもそのちょっと高い財布に変えて全然捨てようとしなくなったってか、全然捨てなくなったらそれもそれでなんかね自分のこと嫌いになっちゃいそうだから。やめようかな。はい。あー、新年の目標がちょっとね終盤までに考えておきますね。喋りながら考えておきます。皆様も何か新年の目標などありましたらお便りのフォームの方にお寄せください。みんなの決意を受け取ります。お便り読ませていただきます。深海魚のエサさん、30歳男性の方です。お疲れ様です。お疲れ様です。先日マッチングアプリでやり取りをしていた女性に好きな YouTube チャンネルはと聞かれたので、親切にゆる言語学ラジオとモルゲンの URL を送付して送ったらそれ以来返信が来なくなりました。面白すぎる。来年も素敵な動画ラジオを楽しみにしております。良いお年をお迎えください。バカ野郎。バカ野郎。何をしてんだお前は。こういう時は東海オンエアとか言うんだよ。東海オンエアが相場なんだよ。東海オンエアいいね、いいね。この好きな YouTube チャンネルはって聞かれて東海オンエアっていうのちょうどいい気がするな。うわー、
ってんのですか。あーやば。
いや嬉しいですけどね本当に嬉しいですけれども、ではその皆さんさ女性側がね、その好きな YouTuber を聞いて、なんかこんなさ女子大生のチャンネルの URL ね開いて出てきたらちょっとえって思うと思う、思わないですか女性は深海魚さんのことよく知らないし、私のことも全く知らないわけじゃないですかこれはもうバカー、せっかくの出会いよ、もう、うん、でも面白いから OK ですごめんね、多分私のせいだね、ごめんね、ありがとうございます、すいません、来年はちゃんとマッチングしてくださいありがとうございます、良いお年を。どうしようかな。マキさん21歳男性の方です。お疲れ様です、マキです、お疲れ様です。恋愛において好きなタイプはと聞かれたら何と答えますか。誰もが一度はされたことのある質問だと思うのですが、私は未だにこの質問の答えを持っていません。優しい人とか面白い人って答えをよく聞くのですが、うん、人間を構成する要素っていろいろあってうまく言葉にできないのですが、そんな一元的に語ることはできないと思うのです。よろしければモルゲンさんの持つ答えを教えていただきたいです。失礼します、ありがとうございます。モルゲンさんの持つ答え、なんか想像力のある人って最近は言ってるかなと思います。想像力つうか、なんかそのおもんぱかる力みたいなものがあれば、こうまあ関わっていく中で必要のない傷を負ったりすることがあんまりお互いにないと思いますね。なんかあんまり私はその他人のことを傷つけたくないみたいな思いが強くて、絶対傷つけたくないのに、なんか他人から傷つけられてしまったら、その本能で傷つけ返してしまう可能性が生まれるからそれがすごく嫌だなって思うかね。なんか時にはそういったことが必要なこともあると思うけど、致命的な傷は少ない方がいいかなって思うから、そうですね、おもんぱかる力のある人が好きって言おうかな、これからじゃんと思います。いやでもね、なんかそんなこと言いつつね、なんかこう傷をお互いに増やすような恋愛っていいよなとも思いますキメありがとうございます。難しいよな、確かに、どんな好きなタイプはって、うん、まあなんかそういう優しい人って単一の答えで終わるんじゃなくて、なんかやっぱそう、なんかいろんなピースをつなぎ合わせていくことでね、いろんなこうなんていうの、レイヤーを重ねることでその人の好きな人の像が出来上がっていくというか、だからいっぱい話せばいいかななんだこれ、ありがとうございます。静けさがなるさん、17歳男性の方です。 MBTI のタイプを知りたいです。 ENFP です。浦部さん20歳女性の方です。モルゲンさんこんばんは。こんばんは。いつもラジオ YouTube 楽しく拝聴拝見させていただいております。ありがとうございます。もともと喫煙者過去ハイライトメンソールだったのですが、モルゲンさんのご利用しピースライトを吸ってみたらすっかり銘柄が変わりました。これからピースライト愛します話は変わりますが、10月頃マッチングアプリで知り合った男性に告白し玉砕しました。うん、こんなに面白い女を振るなんてと思いましたが、実際彼と過ごしたあったけえ時間は私の中で染み込みに染み込み、確実に私にダメージを与えました。でも本当にいい人だったので、良かったところをモルゲンさんに聞いていただいて、私の気持ちが消化できればなと思い、お便りを送らせていただいた次第です。かっこ人ののろけ話は好きだとおっしゃっていましたし、箇条書きで書かせていただきます。
お、投げ長い。
こんなにいいところがたくさんあったのですね読ませていただきます。一人称が僕なところ、
あ、これいいね
これ私好きですね。女じゃなくて女の子って呼ぶところ、
あ、
これ大事だ、これ一番大事だ。結構ハンカチを持っているところ、
おー、
ちょっとこれ、後でまとめてリアクションしますねごめんなさい私のことをちゃんづけで呼んでくれるところ、
うわ、
少しの段差も段差あるよとさりげなく言ってくれたところ、ご飯屋さんのメニューを見てニヤニヤしちゃうところ、半分こっていうところ、本当に大丈夫じゃなくて本当はって聞いてくれるところ、読んでいる本のいいところをめっちゃ語ってくれるところ、本を大切に扱ってくれるところ、そろそろ秋の匂いするねって言ってくれたところ、都合のいい関係にしとけばいいのにちゃんと振ってくれたところ、他にも山ほどあるんですけど、これ以上書くと私だけが見つけられた彼のいいところも共有してしまってバクモテされちゃうかもしれないのでやめておきます。長文失礼しました。モルゲンさん、これからもラジオ YouTube 楽しみに待ってます。これから来る冬が楽しみですね。
ごめんなさい、読むのがだいぶ遅くなってしまって本当にごめんなさい。
ねえ、もうだいぶ冬ですない
やー、すごくいい人だね
素敵な人だ。なんかそうですね、これを聞いてくださっているこの女性にモテたい願望のある男性諸君はこれを実践するのが多分一番いいと思うねえ、こんなことされたら好きになっちゃうと思うな。うわー、いいね。
いいな。
ねえ、浦部さんもいいね。この都合のいい関係にしとけばいいのにちゃんと振ってくれたところを一番最後に持ってくるのがセンスがありますねすごいセンスを感じる
あ、そう、でも本当にね、こんな面白い女振るなんてって感じだよなって私も思ってて、私すっごいキモい YouTuber だから
その浦部さんは多分私の間違いじゃなければ私のノートをフォローしてくださってて、本当に勝手ながら浦部さんのノートも読ませていただいたんだよね本当に謝ります、ごめんなさい、勝手に本当にすいません。
あー、これだいぶ重罪だな
ごめんなさい、でも本当に申し訳ないんだけど、すごい私も浦部さんのこと面白い女って思いました浦部さんの文章とっても好きです。
うん、
いやー、いいね。私ちゃん付け好きだよな。別に実際に私がされるのも好きだけど、なんか男性が誰かのことちゃん付けして呼んでるのすごいいいなって思う。半分こか、いいね。本を大切に扱ってくれると、うまいいね。あー、いいね。次だ、次行きましょう。そしてその進捗をノートに書いてくれ勝手にミーに行かせていただきます。教えてくれてありがとうございます。でもそんなね、そんな素敵な彼と一緒に時間を過ごせたあなたもきっと本当にとても素敵な人なんだなって、何も知らないけどね、何も知らないけど分かるような気がしますよ。本当にありがとう、幸せになろう。次、ケミスさん、21歳男性の方です。こんにちは。
こんにちは。
普段本をあまり読まなかった私ですが、モルゲンさんの YouTube を見始めてから完全に影響を受けて表現力を養うべく本を少しずつ読んでいます。
おお、
おすすめしていた氷のクジラも買いました。分厚そうだけど頑張って読みたいと思います。ありがとうございます。今回はモルゲンさんに質問したいことがあってお便りを送ります。以前動画で高校時代のアルバムを燃やしたとおっしゃっていたと思うのですが、高校時代のねアルバムはねもらってないんですよ、高校中退したから小中のアルバムを燃やした動画ですねそれ以来モルゲンさんの印象の一つとして自己肯定感の低い人間という印象を持っていました。これは私が勝手に持っている印象なので、これは実際はどうか分かりませんが、私自身は自己肯定感の低い人間です。 聞きたかったのは、モルゲンさんは自己肯定感が高いタイプですかということです。もしそうでないとするなら、ここまで自分の姿を出したり、ラジオをしたり、ツイッターで歌を載せてみたりかっこよければもっと聞きたいです。していることが同じタイプの人間からするととても不思議です。ここまでアクティブになっている原動力は何かありますか？ YouTube 頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。うんちょっと刺さるものがあったな自己肯定感は低いと思いますよ。なんだろうな、その自己肯定感と自己評価は違うと思っていて、その自己評価っていうのは、その自分の能力を客観的に分析することてかした結果に出てきたもので、自己肯定感っていうのはそのさらに上位存在としてあって、その全てを鑑みた上で自分を受け入れる力だと私は思ってるので、なんかたとえ自己評価が高くても、それをなんかそれを持った自分が好きになれるかっていうのは全く別問題だと私は考えていますかね。多分私を多分こういう活動に突き動かしているのはその自己評価の部分であって、これまでの私の人生のなんか面白さだったり、それをコンテンツ化する能力だったり、こうインターネットに対する免疫だったりっていうものが自分にはあるっていう自己評価があって、それを活かしているだけですかね。でもでもなんかそういった活動をしている自分を好きになれるかっていう話もね、こうまた無限に出てきてしまうんですけど、私はそうですね、お金をもらっていて、それで家賃とかね、 YouTube で稼いだお金で家賃とか学費を払っている以上、まだそれを考える領域にはいけないというか、生活のためにやってるっていうのは確実に根幹にあるので、全然楽しんでますけどね。でも趣味だというには時間も精神も使いすぎているような気がしましたでね。だから自己評価が高くても自己肯定感は低いって全然ある話だと思っていて、でもそれは守りなのかもしれないですね、その自己評価と自己肯定感を分断するのは。そっか、でもケミシさんは自己評価が自己肯定感が低いのか。別にね、無理に自分のこと好きにならなくていいですよ。好きにならなければ辛いような生き方をしているなら、まあそれは全然話は違うけれども、多分冷静に自己評価を下そうとした時に、またさらに自分を貶めてしまうっていう可能性もきっとあるからこの自己評価を一回ちゃんとして自分をもう一度見てみるみたいな方法を安易に進めることはできないんだけれども、でもこういう考え方とかもあるよって思いますかね自己肯定感は私も全然ね低いですよ。ね、高そうに見えるかな、見えないか、どっちでもいいかありがとうございます。ありがとうございます。ありがとね。小麦丸さん、22歳女性の方です。モルゲンさんが一番好きな味噌汁の具は何ですか？じゃがいもですじゃがいもですじゃがいもほんと好き。なんか中学生の時に小さめのサイズのじゃがいもを小さめのサイズのじゃがいも1個をレンジでチンして、で塩振って、それを朝ごはんにしてましたね1年ぐらいだからそう、私の自宅には小さいじゃがいもが、もう土着素入った段ボールがいつもありましたね。じゃがいもの味噌汁いいよなです。ありがとうございます。小麦丸さんの好きな味噌汁の具知りたいんですけど書いてくださらなかったありがとうございます。もしよかったら、また教えてくださいそんなところで今週は西の魔女が死んだの読書会でもしますかね。結構やっぱり西の魔女が死んだは読んでらっしゃる、読んだことがある方も多かったみたいで、 たくさん感想のお便りをいただきました。ありがたいね。とりあえず一回、そうですね、手元に本がある方はぜひ開いていただければお楽しみいただけるかなと思います。まず最初に、そうですね、最初の方から私が気になったところを順を追って見ていきますかね。まず10ページの真ん中、私はこれ文庫版ですね。そして大きく息を吐いてから話ができるのと聞いた。これ話ができるのって聞けるまいちゃん、やべえやべえって思って純粋にすごいなって思いました。生きてるのって聞こうとして話ができるのって賢すんぎ、賢すんぎだよね。で15ページの、ああこれあれですね、単身赴任しているお父さんにお母さんが電話をかけてるとこで、これなんか不登校あるあるだなってめっちゃ思って不登校あるある、親の電話怖いのにめちゃ聞いてしまうっていうありましたね。私も中学時代、中学校1年生の時に1年間ぐらい不登校で、なんか本当にさ、やっぱ先生とかから親に電話が結構かかってくるわけですよね。なんかお世話になっておりますとか、本当うわ嫌なワードだったな、あの頃。なんか親が先生に対してお世話になっておりますっていうことに対して、別に私学校行ってねえんだからお世話になってねえしって思ってました本当にごめんなさい先生思ってたな。怖いよな電話な。57ページ、ああ、舞はそれが幸せだと思いますか。人の注目を集めることはその人を幸福にするでしょうか。うん、ねえ、ほんとそうよね。69ページ、この返事を聞いた時の舞の気持ちを想像していただけるだろうか。これ面白いですよね基本的にこの物語って三人称で進んでいくんですけど、なんて言うんだ、この三人称一元視点っていうんですかね、私はっていう部分をただ舞はに置き換えてるだけっていう感じかもしれない。なんかこのさらにもう一段階メタ的な感じがすごい面白いなって思いました。この返事を聞いた時の舞の気持ちを想像していただけるだろうか79ページ、真ん中あたりか、透明な風が吹き抜けるようだった。風ってもともと目には見えないから、風がないっていうことを透明な風って表現することによって、そのなんて言うんでしょう、二重構造というか、本当に風がない様子を描写することによって、そのありそうさマジで風が吹き抜けていきそうなのにないみたいな感じを出したいのかなと思う反面、その前には風の色が見えていたのかもしれないなと思ってうん、なんかまあ後者はかなり線が薄いというか、まあそうだったらいいなって思うだけの話なんですけどまあね、前が前に風の色が見えてたらいいな119ページ、ここは多分あれかな、魂と身体の、魂と体の話ですよね。なんかやっぱり俺来年はそのなんて言うんでしょう、身体性について考えを深めるべきだと思います。2023年、私はうんなんだよななんだよって感じだけど勉強しようと思いました。でも最近その舞台芸術における身体性と思想性みたいなことについて最近考えていて、なんか例えばピアニストが舞台上にいるときに、ピアニストってこう鍵盤を叩いたりペダルを踏んだり踏まなかったりすることによって音を出してて、でコンサートに私たちが、まあ、例えば行ったとするじゃないですか。でコンサートで視覚的に私たちが受け取る情報ってその運動じゃないですか。鍵盤を叩く様子、足でペダルを踏む様子、体全体で呼吸をする様子みたいな。でもピアニストが伝えたいのはその運動性じゃなくて、その音楽、音に乗った思想であって、それはまあ聴覚的に私たちに伝達されるのですけれども、 なんかその身体性も思想性も併せ持った舞台芸術ってとても面白いなと思ったわけですね。思ったわけですねじゃねえな、うん、なんかうんじゃないな、うん、なんかそのバランスというか塩梅というか、何も関係ないよな、何も関係ないんだよな、本当にすいません。まあいずれなんかノートにでも書き起こしたいと思いますかね。121ページ、これはね結構なんか印象に残った一文として挙げてらっしゃる方が結構いたんだけど、今日は昨日の続きだったっていう、そのなんだ、目覚めた時にやっぱり現実は続いていてっていう、この感覚を感覚として残したまま文章にするっていう凄さがこの一文に詰まってますよね。だってこの文章をなぞったらその感覚が再現されるもんな、すごいなと思います。201ページ、201はこれ、あれはそのなんか番外編というか、その前の未来を描いた話なんだけど、その証拠にの描写ですよね。証拠は口は悪いが何事によらず異なる文化の代わりに、あ、フェー、証拠は口は悪いが何事によらず異なる文化の香りに出くわすとまず感嘆するという美徳があった。排斥にかかるのではなく、これは本当に証拠がいいなと思った。こんな人間がね増えればいいと思うし、これはすごく大切だよなと思います。皆さんが送ってくださった感想もちょっと読ませていただきたいと思いますかね。結構皆さんすごい長文で送ってくださったんで、でもちょっといろんな方のをちょっと読ませていただきたいから抜粋して読ませていただきたいと思います。でも皆さんの分ちゃんと全部読んでるので本当にありがとうございます。ペンテルさん、17歳メンダコの方です。抜粋です。小学校高学年から中学生初期にありがちな、いわゆる性に対しての説明できない嫌悪感というものが丁寧に描写されていて、すごく共感してしまいました。舞が源氏さんに抱く嫌悪感は中1の女子としては当然のものだと思うし、ひとたびそういうレッテルを相手に貼ってしまったらその人の行動すべてを濁ったフィルターを通して見てしまうというリアルさが幼い舞の目線を通して描かれていたのが良かったです。ああそうですよね、そうだと思います。本当にそうだよな。なかなかね今のまあ大人の、もう大人のだいぶ成長した私たちでも一回ねそういうレッテルを貼っちゃったら、それはね自ら自分で貼ったらレッテルを自分で剥がすってすごく難しいことだからね。そうだよな。でもなんかこの私最初にこの西の魔女が死んでを読んだのが小学校6年生か中学校1年生だったと思うんだけど、その時にどう思ったかっていうのは私はなんか書き残してなくて、それがすごいなんでだろうな、なんか見つからなかったんですよね。この今のまあその、まあ、10年ぐらい経った、10年は経ってないか、その今の私がこのこれを読んだ時にこのなんだろう、その源氏さんに対する嫌悪感を抱く前にあーあーって思ってしまってそのああというか、ああその幼さ、それこそ本当ペンテルさんがおっしゃったように小学校高学年から中学生初期にありがちなっていうところで、ああそこに現れているなと思ったんだけど、その初めて読んだ時に私がどう感じたのかすごく気になるよね。伊沢小春さん、20歳メンダコの方です。伊沢小春さんって中学校の同級生このなんかすごい同姓同名の方、なんか中学校にいらっしゃったかもしれない、すごい聞き覚えのある名前だ。素敵な名前ですね。全然絶対本名じゃないと思うけど、本名とは限らないと思うけど、特に私が好きだったり印象的だなと思ったものが2つあって、一つは舞を過度に子供扱いすることなく描きつつも時々漏れる年相応のあどけなさ、で中略で、 一つ目については16ページのそれは認めざるを得ないわと繰り返す場面や64ページの私はここが大好きだと一人でつぶやく場面は特に読んでて、まあ、かわいいと胸がキュンキュンしました。そうだね、すごいいい表現ですね。舞を過度に子供扱いすることなく描きつつも時々漏れる年相応のあどけなさ、これにつきますね。かわいいよな舞。舞って本当にかわいいよな。私も舞みたいな子供になりたかったな。でもなんかそのやっぱりその作家が子供を描くときってやっぱり自分の子供時代をなんか反芻しているというか、作家が描く子供にやっぱりその作家の影を感じますね。ませんかね。勝手に感じてるだけなんですけど、全然違うのかもしれないけど、いろんな作家さんのインタビューとか読んでるとそういう感じが多い気がします。那須木さんもこういうすごい子だったんじゃないかなって思ったりします。南の魔女スキャベツさん受験生の女性の方です。そもそも本の雰囲気が好きですね。私が本を読みたい理由の一つとして現実世界から逃避したいというのがあるのですが、西の魔女が死んだは現実世界を軸にしながら全く違う世界にいるような感覚に陥れるのが好きなところかなと思います。前の場所とか作れたり、なんだろう、現実なのに異世界感めちゃくちゃいいです。語彙力なくて申し訳ないです。ああ、全然語彙力ですよ。ねえ、そうだね、現実世界を軸にしながら全く違う世界にいるような感覚になる。確かにね。田舎行きてえな。なんか原風景的なものを見たいな。自分だけの場所とか作りたいですよね。わかるな。っていう感じで、他にもたくさん感想を送っていただいた方、本当にありがとうございます。すっごいやっぱり楽しいですね。私さ、読者感想文が好きなんですよね。その自分の、まあ、一番力を入れてたのはっていうか自分が読者感想文書くことなんだけど、結構その青少年読書感想文全国コンクールっていう、まあ、一番でかい読書感想文のコンクールがあって、その受賞作はあの毎年欠かさず読んでたんですけど、最近は読んでなかったけど読んでみたいなと思いました。やっぱりこういう皆さんの感想を聞いてるとね、やっぱり読書感想文私好きなんだなって皆さんの文章を読んで思いました。いつか読者感想文書く企画もやりたいよね。なんか皆さんの読書感想文とか読みたすぎる。そうだね、西の魔女が死んだに戻りましょう。那須木さんの、まあ、児童文学っていうジャンルには一応なるんですかね。だからこの平易な文章と結構重めの主題をバランスよく両立していて、すごい短くて読みやすいしね、その中でもちゃんとこう最後の仕掛けがすごく役割を果たしていて、本当に嬉しい稀有な小説ですよね。まさに本当に名作っていう感じがしますね。まあ何でしょう、何が主題かっていうのはまあ読む人それぞれだしあれなんだけど、まあ死ってさ死ってさこう未知のものだから個人の解釈が無限通りに存在していて面白いですよね。なんかこう全生物共通のあるあるなのに、まだ地球上の何者も体験してないですよね、死って。面白いねと思います。やっぱり那須木さんの文章がすごく好きだな。なんかやっぱりこれは読み返すべき文学というか、やっぱりなんか最初に触れるのはやっぱり小学校とか中学校の方が多いとは思うんですけど、多分小学生とか中学生ではその気づけなかった表現の巧みさというか、緻密さというか、繊細さというか、なんかそういうものが、もうちょっと大人になって読み返した時にすごくなんか自分の 大切なものになると思う。思うから中学生のみんなは一回これを読んで。あんまりいないのかな。なんかなんだろうな、そのお便りとか読むたびに中学生とかね、私結構読みがちだからすごくいるように感じてしまってるんだけど、これを見ている小中学生のみんなは西の魔女が死んだをまず一回読んで、で二十歳とかになった時にもう一回読んでください。そうするとね、すごく楽しいことになるから。楽しくなれるから。ぜひ読んでくださいな。ねえ、なんか私この小説についてあまり多くを語りたくないという気分になってしまいました。なんだよってな。お前が読めっつったんじゃと思ってらっしゃると思うんだけど。なんかそうだね、皆さんの感想とか読んで、なんかすごい心に留めておきたいって思っちゃった。ねえ、いや素敵とかも言いたくないんだよな。いいよな、西の魔女が死んだって。タイトルも素晴らしいよな。なんかこれをもじった読書感想文めっちゃあるんだろうな。西の魔女は死なないとかね。めっちゃありそうやな。でもなんかこの一つ思い出したのは、多分私はこれを読んだ時に不登校だったと思うんですよ。確かそういう記憶があって、でなんかその作中で舞ちゃんは不登校だったけど、まあおばあちゃんの家でその魔女修行の鍛錬を積むことで、なんかまあそう、うん、で結局そのお父さんのから一緒に住まないかみたいに言われて、こうなんかトントン拍子で結構早めにことが進んでいって、で結局中学校に通えるようになったじゃないですか。なんかそのそれを読んでて、なんか読み終えた時に、なん舞ちゃんはこんなうまくことが進んだのに私ってみたいに思った記憶があるな。舞ちゃんは救われたけど、救われてないんだけどね、救われてないんですよ。舞ちゃんも舞ちゃんの地獄をずっと抱えながらこの先生きていくことになるんだけど、その時の私はなんか舞ちゃんはなんかこうやってね救われたけど、私はどうやって救われればみたいに思った記憶があるな確か。だからなんか初手で読んだ時は私全然好きじゃなかったんですよね、この小説。なんか当時の私は多分自己を投影しすぎていたのかもしれない。自己を投影、あ違うな、自己を投影してたんじゃなくて、その小説の中の物語と私を近いところに置いていて、それを俯瞰で見ていたから。なぜってなったんだろうなと思いました。あの時の私かわいそうやな。うーん、でも大丈夫やで、こんなことね、めっちゃもうこんなこと YouTube で言えるようになるんだから。偉いね、よく頑張ったで、ほんまに。うん、ちょっと今日まともに私の感想をあんまり言えてないんだけど、ちょっとこの辺にさせていただきます。だって年越しまであと20分なんだもん。もうやだほんまに。あー、時刻は22時、あ、じゃあ23時37分ですね。あー、どうやって年越そうかな。毎年私は結構映画を見てますね。好きな映画の好きなシーンでうまく迎えられるはすごい幸せなんだけど、何見ようかね。来週、再来週、あ、なんか本当にごめんなさいね、これ週一更新にしますよっと言って2週間歩きましたね。本当にごめんなさい。次回の第7回の、課題図書は、どうしようね、どうするか、どうしましょう。一回村上春樹行きますか。あ、でもやだなやだな、その村上春樹すごい好きな人になんかバチボコ言われるのすごいやだな。あ、でも言いたいな、やりたいな。うわー、どうしよう。 一回村上春樹挟みましょう。うん。でもダメそうだったらもう私一生口に出さないから村上春樹何がいいかな。風の歌を聴けとかでいいですかね。ダンスダンスダンス、羊をめぐる冒険、いやどうしよう、薄いのがいいな。でもスプーンと肉、風の歌を聴けにしましょうか。村上春樹のデビュー作、群像新人賞を受賞した風の歌を聴けです。あーちょっと緊張しちゃうな。私村上春樹のこと語るの嫌いなんですよね。嫌いとか言っちゃいけない苦手なんですよね。なんか村上春樹のことを語ってるのを聞くのも、まあ聞くのはもう好きか、聞くのは好きだけど、なんか自分で語ったりするのあんま今までしてこなかったな、苦手だったから。うん、頑張りますよ頑張りますね。そんなあれはすごい抽象的なあれだから、あんま自分がね具体的につらつら話すようなことはないと思うけど、風の歌を聴けの感想などお待ちしております。本当に皆さんの感想文読むの楽しいから、たくさん送っていただきたいですね。ではそんなところで、いやいやいやいや、40分になっちゃった。本当にあと20分だ。2023年の目標はまず生きること、新しい財布を、新しいいい財布を買うこと決定でお願いします。あと動画もなるべくたくさん出すそう、いい財布を買うことにつながってきますからね。動画をなるべくたくさん出す、ちょっとラジオもちゃんと続けるラジオってなんかちょっと撮ろうっていう気になるまで時間がかかるんですよね、私の中で。これ良くないから2週間は絶対に開けない、頑張るですまあね、目標なんて一度に一気に考えたところでっていうところなんで、随時更新していきたいと思います。そうだね、皆さんの新年の目標も本当にね、あ、送ってください、送ってください、じゃあ送りなさい送ってほしいです、見たいです感じかね。でこの2023年の目標を2023年一発目のラジオで聞いて、いやでも2023年の一発目のラジオこれなんだった、最悪だ。まあ、その2023年一発目のラジオで新年を目標みんなで話して、2023年の12月に振り返りしようそうしましょう。では皆様ご清聴いただきありがとうございました。分からんけどね、あ、分からんけどねって何は、ちょっと俺酔ってるかもしんない一人語りしすぎると酔い始めるんだよな、良くないね。では2023年も皆さんが楽しく暮らせますようにお祈りしています。俺も楽しく暮らします生きようなマジで、あー2023年もマジで生きような、生きてくれ、行きましょう。では2022年の私に残された時間はあと18分ですが、あー何すっかね。2022年のモルゲンより2023年の皆様へ、おやすみおやすみなさい。では失礼いたします。